ございます。ちょっとマスクはこれがねついたてがあるので出していただきましょう。私はこの近所に住んでるんですよね。垂水区の新行台に住んでおります。ここまで来るのに30分ぐらいかなと思ったら、10分もかからずに来てしまって、早めに来たので、教会学校をですね、どうぞかしていただいておりました。ゴスペル教会には、多分新学生の時にでしたかね、一度、この街道ができる前で、こういう街道が立つんですよと、鉄川先生に、図面をですね、見せていただいて、ほんまかなと思うようなですね、もう十何年経っておりますけども、私自身は神戸で生まれ育ったんですけども、進学校出てからですね、55で進学を卒業しまして、その後、西日本福音ルーテル教会に今所属しているもんですから、神戸にね、生まれ育って神戸で家が、たるみになるもんですから、神戸の教会かなと思ってたんですけども、島根県は大田市という、皆さんもね、知らない人が多いと思うんですけども、石見銀山になるという、西の方に、赴任させられたというかな、赴任いたしまして、そして、10年おりましてですね、65が私たちの定年ですので、一応定年で、帰ってきまして、今は、食卓と採用ということで、明石市の、高岡福音ルーテル教会と、二見、ルーテル教会ですね、牧師として、使わされております。久しぶりにですね、竹原先生でお話する機会に、メッセージをね、説教してくれませんかと言われたんですけども、二つ教会を持ってるもんですからですね、そしてその役員さんが皆さん女性ばっかして、私たちの教会では長老という男性の方がいらっしゃるとメッセージもお願いできるんですけども、いらっしゃらないので、いやー、竹原先生が講談交換の形でだったら、いいですよということで、多分ね、断るというそういう意味で言ったんですけども、竹原先生が私が高岡行くからとか言われましてですね、ちょうど今頃、先生のメッセージが終わりかけですね、10時からですので、でも新しい会議をねさせていただいて、本当に天井は高くて、暑い中、涼しいのはエアコンが入っているからですけども、皆さんね、日曜日に集われている御言葉をですね、このところで持っていらっしゃるのを、本当に、主に感謝とともに喜んでおります。さてですね、今日の聖書の箇所は、これはルーテル教会の日課で、ありまして、実は私この後、午後から二見教会の礼拝に行くものですから、申し訳ございませんけども、ルーテルの日課で今日のテキストをですね、取らせていただきました。さて、マタイによる福音書13章のところにはイエス様の例えが、たくさん出てまいります。この前にですね、種まきの例えとか毒味の例えというのが13章あるんですけども、ただですね、今日説教台ね来ましたら天の国とタイトルですねしてあります。それは新共同訳聖書を使ってますもんですから天の国なんですけども、新海学生していますとね、天の御国となってましてね、御恩という字がつけてまして、急遽直させていただきましたけども、個人的にはね、今から の今日の聖書の箇所ですけども、御国となるとですね、中もそういうのがこう、どっかにボーンとあるような、極楽がここにあるとかですね、天の御国がここにあるとか、そういうふうなイメージ持ってしまうので、私個人的には天の国、マルコでしたら神の国とかね、そう言います。この国という、御国という、そもそもの、ギリシャ語の意味は、私たちのね、日本国とか、何々国とかいう、そういう、領土という、意味じゃなくって、支配をするという、支配が及ぶところという意味があります。ですから、天の御国は神様の支配が及ぶところ、もっと言うと、そこに神様がおられるところという、そういう意味というふうにご理解いただくと、イメージがですね、天の御国、天の国という、神の国、神の御国というと、何かこう素晴らしいユートピアが何かあるんかというふうにこうイメージしますけども、そうではなくて、今、ここなんですね。私たちは今ここに、イエス・キリストが、目には見えませんけども、復活の主がここに立っていらっしゃるということを、 そして御言葉を通して私たちに恵みをですね、御言葉によって神様の恵みをくださるという意味でこの礼拝、まあ、礼拝がこう神様の恵みをルーテル教会では受け取るという言い方をしますけども、ちょうどガソリンスタンドにですね、空っぽの、車はね、燃料を補給しに行くような感じで、神様の御言葉を受け取りに、教皇のところに集っているわけであります。ですから、先ほど読まれた、御言葉が一番ですね、説教はそれをこう、補足と言いますかね、もう少し皆さんと一緒に、解説するという、まあ、一緒に味わうという、そういう意味で、説教を取り付くというのが私の、説教に対する、まあ、メッセージに対するですね、心構えでありますけども、さて、中を見ていきますと、イエスはまた別の例を彼らに示して言われたということで、からし種が出てきます。それから3、3節には、天の御国はパン種のようなものですという、イエス様はこの天の御国は何々のようなものですという、神様のご支配されるということの天の御国の例えを表すんですね。で、ここでまたもう一つですね、気をつけてあかんのは、例えというとね、私たちはなんとなく分かりやすく解説してくれるというか、例えで聞いて、ああそうかな、ふんふんと分かりやすく、まあ難しいね、神学用語じゃなくって、分かりやすい言葉というふうにこうイメージするのが例えでありますけども、聖書のこのイエス様の例えというのは、まあそういう意味もあるんですけどもね、もう一つは謎という意味がありますね。イエス様はこう分かりやすく言われるんですよ。誰でも聞いててね、ふんふんと、まあ、よく日本語分かって意味分からんということがねありますけども、言葉はふんふんと分かるんです。でもそこに隠されているというか、本当の意味はなかなかですね、聞いているものには分からないので、耳のあるものは聞きなさいとイエス様はおっしゃいますね。分かったかという弟子たちも、はい分かりましたと答えるんですけども、実は分かってないんですね。このイエス様の例えが分かるというか、そうかというのは、弟子たちもイエス様が十字架にかかって死なれて、そして復活された後ですね、その時にね、分かっとれば、イエス様が十字架にかかる時にね、11人の弟子がね、逃げていってしまうわけではないんでありまして、そういう意味で私たちがこのイエス様の今日の例えをですね、見てきたと思うんでありますけども、私たちの人たちは、あ、そうか、分かった、とされるのか、というのがですね、今からの、中身であります。まず、からし種と言われました。まあ、からし種というのは、日本人的には、消し粒というかですね、吹けば飛ぶようなという、そういう小さなものの例えで、からし種を、神様のご支配というのは、天の御国というのは、小さいものだと言われたんです。という、そんなことないでしょうと。天地万物を作られた神様、そしてその一人子のイエス様がね、いらっしゃるのに、そんな神様の支配は、吹けば飛ぶようなからし種と言われるんですよ。しかし、それを種にまく、畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になります、と言われて、また、ふーんという、小さく産んで大きく育てるという、そんな感じですね。小さいけども大きくなるのか、ふーんという。で、それが、じゃあ、私と何の関係があるのというところで、また分からなくなるんですね。ふーんだけども分からない。そして、イエス様はまた別の例え、33節にありますように、天の御国はパン種のようなものです。パン種というと、まあ、イースト菌のことですね。女がパンを取って、またこれ、3サトンというと、40リッターですね、今の感じ。ちょっとなんかね、自動パン焼き器で焼くには多すぎますけども。ですから、まあ、パン屋さん40リッターってすごいですよ。皆さんね、お米を買うときに、20キロ入り、まあ、ざっくり20リッターする、あれが2つぐらいありますからね。それに、 まあ、一つかみほどのパンダの言えるという。まあ、そういう意味では、中の小麦粉に比べればパンダネは少しだという、カルシアと同じようなものですね。小さい、少しです。しかし、その3サトン40リッターの粉の中に、小麦粉の中に入れると、全体が膨らんでくるという、そういう言い方をされます。ですから、それも、聞いてる人はね、イエス様は日常的なことを言われますから、ふーんと、あ、知ってる知ってる、分かった。と思うんですけども、で、どないしたんって話です。カラシダネもパンダネもね、確かに、小さなことが大きくなる。神の国、神様のご支配というのは、私たちを目に見ると、目に見える範囲でいくと隠されている小さなもの、吹けば飛ぶようなもの、まあ、日本のキリスト教会のようなものですがね、ここに集まっていると、ここはね、神の国でありますけども、しかしこれずっとね、Google かなんかで、地球のね、上の方からバーッと見たらですね、タルミクがあって、表現があって、神戸市の表現があって、日本がある中で、ほとんど消し粒のような存在ですし、まあ、なんか数的にもですね、神戸市の人口がね、130、40万があるとしても、まあ、神戸のクリスチャンだけ集めても、1% には到底いかないということがすると、まあ、確かに、枯らしたね。しかし、そこがですね、神の御国、天の御国、イエス様がご支配されている。まあ、この支配というのは、イエス様がその、なんていうかこう、上からですね、押さえつけて、あれせえ、これせえという支配ではありません。神様は何で支配されるかというと、神様は聖なる方であって、愛の方でありますから、神の愛が支配しているところという、天の御国は、神様はここに、イエス様がいらっしゃって、イエス様の愛で私たちと、それも心を支配されているところは、目に見える形では、本当に消し粒のような、なきに等しいということがいいでしょうね。ないも同然のようなものに見えるんだけれども、しかしそれは、神様がその後、大きくされる。いやこの、ゴスペルキリスト教会もそういう意味では、もともとこの土地にはなかったんですよね。滝川先生がここで、開拓伝道を始められて、そして私が来た時はこの隣のね、プレハブの、礼拝堂ですよね。で、まあ、そこから始められて、プレハブの礼拝堂もね、なんか横に建て橋をしたり、そして今この街道を建てられて、という皆さんがですね、この街道に今座られているという意味では、神様の愛の支配は目には見えない。まあ、時間がかかるとはそうかもしれません。私たちの持っているその基準では、もう今か明日かという基準ですけども、神様の時間の尺度でいくと、必ず神様の愛の支配は大きくされる。そして今ここに皆さんが座っているということにつなげると、ああ、そうかなという思いをするわけであります。いや、しかし、まだここで終わるんですね。皆さん、お一人お一人が、お家に帰られる、それぞれの仕事の場に出られる、近所に帰られる、そこではまだ小さな問題あります。特に家族の問題はですね、家族の中で、私たち本当に家族といいますか、親族というか、中では小さな存在であります。私が山陰の大田市というところの大田教会に行ってた時ですね、まあ、40人ぐらいですかね、50人まで行ってなかったですね、の教会でしたけども、まあ、分かる15、6年前ですかね、行った時には、それでも私よりも年上の方、すなわち、私の父親、母親ぐらい、まあ、父親なんか、母親ぐらいのね、年齢のぐらいの方で、55で行きましたけども、ほとんど子供扱いされてましたですね。うちの息子が同じような年でやってるね、そういう言い方されてました。まあ、そういう、超高齢社会の先端を走っているところですけども、まあ、島根県ですから、長寿の国でね、100歳超える方も2人いらっしゃいましたけども、そういう意味ではお年寄りが高齢者の方が多かったですね。で、高齢者の方が多くてね、 まあ、それを感謝のことです。感謝のことでありますけれども、じゃあその方々の家族はというと、ほとんどいないんですね。戦後、宣教師が行って伝道されて、そこでその、洗礼を受けられて、教会に従われた方々が、固まりておりましたですね。で、その方々が、一つの塊が、まあ、ずーっとこうね、年月経って、日本人の牧師になり、40年、50年、60年、60年過ぎましたけども、となった時にも、家族、いつだからなんです。いや、ここがね、日本のこの伝道のですね、一番大きな問題と私はもう常々今も思いますけども、家族、私個人的にもですね、家族のことを、家族のことを祈れということを今までなんか聞いてなかったんですね。私は小学校の4年生から、青谷ルーテル教会に行き始めて、で、まあ、高校生で3年の時に洗礼を受けました。家族は、まあ、縁ちゃうと、自分のね、宗教は家は仏教だけども、まあ、受けたかったら受けたら縁ちゃうぐらいのもんで、まあ、来たわけでありますけども、家族にですね、伝道するというよりは、家族に対しては私はこう、すごい引け目を感じてましたですね。なんでかと言いましたら、大体ね、外面はいいんですけどね、うち家に帰るとこう、家の中はね、机の周りはほったらかし、散らかしっぱなし、いうこと聞かん、朝起きん、夜なかなか寝んという、そういう子供でしたので、大体ね、洗礼受けたと思うんですね。あんたクリスチャンのくせに、なんでそんなこともちゃんとできへんのとか言ってね、このクリスチャンのくせにということをですね、もう散々こう母親から言われましたもんですから、なかなかね、伝道するというよりも、そこでこうね、こちらの方がこうなんか抵抗がありましてですね、もう教会のことは言わんという感じですね。で、プイと教会に行って、夜帰ってきてという、そういう生活をしておりました。まあ何を言いたいかと言いますと、家族のことをもっと大切にしようという、そのことがですね、すっかり私も抜けておりました。まあ、神様の憐れみでですね、母親、弟とかね、父親は、その後私が伝道せずに、教会の家庭集会にですね、誘われていって、そこで、信仰を持って洗礼を受けたんで、それはそれで感謝なんですけども、家族のことを考えてなかったというのが、私にとってずっとこう、問題意識がありました。小さな種がまかれたのにですね、それはこう育ってなかったといいますか、実を結んでないというか、パン種はねあるんだけども、全然その膨らしてないという、そういう意味では私個人的にはその今日の御言葉の中にですね、ここで神様のからし種を撒いた神様、パン種を入れた神様がそこで働かれている時にそれは大きく成長するんですけども、それを、コインと言いますかね、意識してない、すなわち神様の働きを、押し止めてしまっているというところが、なかなか日本で家族にですね、伝道できないんじゃないかという気がします。創世記の十二章で、アブラハムが、証明を受けるときですね、神様アブラハムがこう一生懸命信仰を持ってたかどうか関係なしですね、私はあなたを選んだと。そして、あなたによって、私の祝福が、すべての国民に、祝福を与えられる。という、神様はアブラハムを選んで、アブラハムを通して、神様の祝福を、まずユダヤ人から、そして、世界中の人々に与えようとされたということを知るときにですね、私たちを通して家族に、神様は祝福を、与えようという約束をくださっている。私たちはこの、小さな枯らし種であって、そしてパン種なんです。けれども、それが膨らんでいくということは、その家族の中に私たちはこう埋め込まれた、家族という畑に埋め込まれた私たちが、じゃあどのようにしてですね、この、枯らし種のように、パン種のように膨らんでいくかという、そこにこう、また疑問というか謎がね、出てくるわけですよ。いや、信仰を一生懸命持ってですね、クリスチャンとして一生懸命祈ればいいんだとこうおっしゃるんですけども、おっしゃる方もいらっしゃいますが、それだけでという、何か足らんなというのがいつも感じることがあります。まあ、そこでですね、今日のこの聖書の続きを見ますと、今度は、天の国は 隠された宝、畑に44節ですね、天の国は畑に隠された宝のようなものですとあります。そしてもう一つは良い真珠を、天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。畑に隠された宝、それを、見つけるとですね、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また良い真珠を探している商人のようなものですが、次にはまた素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。自分の持っているものを全部売り払ってでも買うようなものが天の御国、神様のご支配、神様の愛の支配のうちにいられる神の国なんだということです。それほどまでに大切なこと、私たちはこのね、天の御国を喜んで受け取っているでしょうかということです。いや、知識はね、確かにこうね、いろんな、信仰書とか神学書を見ますと知識は増えます。しかし私たちの心が喜んで、いや、もう自分の持ってるものを全部売り払ってでもそれが手に入れたい、いや、手に入れてるんだけれども、それをですね、自分のものにするということは、自分の、なんと言いますか、自分のものにすることによって、自分が喜び、そして、それでこう、当然喜ぶものをですね、自分のものにしてしまうと、人にこう、それをこうね、見せますよ。まあ、自慢するということはあるかもしれませんけども、こんないいものがあるんですとこう紹介します。そこが私たちになかなかないんじゃないかと。いや、確かにね、なんと言いますか、パウロもですね、フィリピの信徒の手紙で3章8節こういうふうに言いますね。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散り飽きたと思っています。それは私にはキリストへ、またキリストの中にあるものと認められるからです。こう読めばなんとなくわかるんですね。私たちはこう罪がイエス様の十字架によって罪許されて新しい命をいただいている感謝であります。ところが自分のものを売り払ってでもという気持ちがなかなか出てこるのは何でしょうかと。そこなんですね。いや、皆さんはね、教会に毎週来られ、そしていろんな奉仕をされ、捧げ物をされですね、一生懸命こうね、神様に喜んで使えていらっしゃるということは確かにそうであります。いや、それを家族の方に、また、自分の周りの方に、といったときに、なかなかこの今のね、できない理由はいっぱいありますよ。日本では、オウム真理教からね、統一教会以来、宗教に対してはなかなか厳しい。いや、家族はね、仏教で、いろいろね、法事だとか、まあ、そういう、信じないけれども、もうそういう習慣の中に日本人としておるんだから、もう自分はそれで自分でいいじゃないかと。家族にまでそうね、このことを伝えるのはちょっとこう、やめとこうかという思いを私たちは持つわけであります。ここがですね、私にとってはずっとこう、このイエス様の例えが、謎だったところですね。言われていることは分かるんです。じゃあどうしてそれを自分がこう、そう行えない自分を見るときに何が違うのか。そこで分かったのはですね、一つは弟子たちもそうです。弟子たちもこのイエス様の例えを聞いて、13章の51節でね、あなた方はこれらのことはみんな分かりましたかとイエス様、弟子たちに聞かれました。彼らははいと答えるんですよ。はいと答えたにもかかわらずですね、その後イエス様は十字架にかかるときは逃げていってしまうという。おかしいな。はいというのは分かったような気がしますというんです。私たちがこのイエス様の例えがはいと分かるのには、イエス様は十字架にかかられた後、弟子たちに復活の姿として帰ってこられた。そして弟子たちに会われた。そして彼らに手を置いて、 一挙引っ掛けてね、聖霊を受けようとおっしゃったんですね。創世記にありますように、私たちは作られたものであります。しかし神様は私たち作られた人間ですね、神様は命の息を吹っかけて、すなわち神様の霊を吹っかけて生きるものとされた。神の霊というとですね、ここでは誤解しやすいのはペンテコステ的にですね、なんか上からこうわーっと降ってきて、トランス状態になってですね、もう聖書の言葉関係なしに神様と私たちと直接つながったという、そういうその境地に達するのが聖霊を受けたというふうに誤解する方もたくさんいらっしゃいます。そういうふうに教えられます。しかしそうじゃないですよ。御言葉こそが神の言葉であり、私たちが今受け取るべき神の霊です。御言葉のうちに神様がそこにいらっしゃるんです。私たちは今日今御言葉を読んだ、そしてその御言葉を心に蓄えた、そこに御言葉とともに、キリストは、イエス様は、神様は、来てくださる。あなたのうちに住むとおっしゃった。パウロはよく言いますね。聖霊があなたのうちに宿るとか、住んでくださるとか。私たちはそれを今、御言葉を私たちのうちに蓄える。聞いてその、覚える。それは、私たちにとっては、イエス様が、キリストが私たちのうちにいてくださることになるんです。キリストがいてくださるときに私たちはキリストとつながるわけです。キリストとつながるというのは、実はこれが信仰なんですね。信仰というと、私たちが神様を信じるというのは、これは信仰ではありません。私たちの思いといいますかですね、私たちの意思といいますか、私はキリストを信じます。口で告白しますよ。しかしその前にもうすでに私たち自身はキリストが進んでくださっているので、この罪人の私のうちにはそもそもそんなキリストを信じる信仰なんてないわけです。そこにこのカラシダのようにパンダネのように御言葉が植えられた。それは神の霊であります。そして私たちのうちに神様はそれを大きくされるわけです。隠されてますから分かりません。でも皆さん方のうちに御言葉が入った時に、御言葉は神様の霊、聖霊でありますから、神の霊があなた方のうちに大きくされる時に、私たちは神様とつながるわけです。つながるというのは、言い方ですけども、イエス様がブドウの木のね、例え言われたように、あなた方は、私はブドウの木、あなた方はその枝であると。私につながってさえいればとおっしゃった。キリストとつながっているときに、私たちは神様から神様の清さ、聖なる清さと神様の愛を注がれるわけです。私たちの血が出てくるのは神様の清さ、それは、良い行いをするとか、奉仕をするとかいう、そういうことにつながりますけども、それは結果であって、神様の清さを私たちに注がれ、そして私たちのうちに神様の愛が注がれるときに、私たちはその実を結ぶわけですね。それ私たちには自分では一生懸命やってると、一生懸命やってるというよりも、いいことをしたという感覚はないんですよ、実は。こんだけやったぞと、教会の奉仕こんだけやった、頑張った、今日一日。といったときにはもうダメですね。あ、今日は何もまだできてないなという、まだまだ自分は足らんなというときこそ、本当に意味では神様は私たちを用いてくださっております。それはあなたの背中を見てですね、人々は、あなた自身、私たち自分を見るんじゃなくて、そこに神様がいらっしゃることを知ることができるから。それこそがこの、パンダネが大きく膨らむということ。そしてこの、神様の愛を私たちが実践するというと、なんか自分がするみたいですけども、やってるつもりないんですけども、でそこで一つのね、ポイントは何かというと、喜んでがつくんですね。喜んでるかどうかが、これは私たちのその、いつも、チェックポイントですね。あなたは喜んで教会の奉仕をしていますか？あなたは喜んで献金をされてますか？喜んでという、この喜びがないときには、それは私が一生懸命しているという、自分の一生懸命、頑張り、歯を食いしばってという、それはそれでね、頑張ってるな、ということですけども。でもそれは神様の祝福じゃないですか。疲れてきます。教会生活に疲れた。 ね、いろんな人と話をしてですね、世話を焼いてやるのに疲れた。という疲れがどんどん溜まってきてですね、もう教会やめとこうかと。しかし、喜びがつくときにですね、私たちは、喜んで疲れるんですね。喜んで頑張れる。喜んで歯を食いしばるという。それはなぜかというと、神様が私たちを通して働いてくださるから、それこそがこの、パンダネのですね、がどんどん発酵するという。どんどんその発酵するプロセスは、それは精霊の働き、すなわち神様の働き。それは何か。それは、御言葉であります。御言葉を私たちは、日々、御言葉によって、養われるとき、呼ぶときですね、メッセージを聞くとき、ぜひ今日ですね、からし種、パン種、良い真珠というこのキーワードをですね、覚えて帰ってください。そのときに、イエス様の言われるこの例えが、私にとってどういうことか、というのは、あ、そうなんだ。私はただ、イエス様に信頼していけばいいんだということがわかります。信仰とは信心ではありません。信仰とは信頼ですね。まあ、ギリシャ語的に言うとね、信頼という。赤ちゃんがお母さんにですね、もうだけにもうしがみつくという。もう神様だけに呼び頼んでいく。その信仰が私たちのうちに、それも私たちから出るものであって、神様が与えてくださったものでありますから。そのことを私たちは覚えるときですね、私たちはすることは一つ、御言葉をいただくことです。御言葉をいただくときに、必ずその御言葉は私たちのうちに留まり、私たちのうちにですね、神の国、神の御国、神様の愛の支配をですね、私たちのうちに実現してくださいます。これこそが、長い目で見たらですね、私たちの家族のために祈るということであります。子供のために、孫のために祈り続ける。日本の教会ですね、これから今ね、2年後、3年後、どうなる、こうなるというのは、ね、なかなか大変ですわとわかるんですけども、いや、そういう場合にですね、私たちはまず自分の家族のために祈ること。このことが、ね、隠されている宝であります。まだ見えないものがありますけれども、しかし神様はそこに働かれるときに必ず大きくされる。この教会のお一人一人のように神様のその祝福がありますようにお祈りします。一言祈ります。天の父なる神様、主の御名を賛美します。今日はイエス様の例えについての天の御国について、御言葉をいただきました。どうぞ今日この会堂に集まりの、御救い教会の一人一人のように神様のすでに話したり判断が分かれておりますから、神様どうかその御言葉を通して、それぞれの信仰をあなたが深く、また強くしてください。家族のために祈り続けること、そして、この私たちの家族や、この教会が主にあって成長することができますように、導き助けてください。今日の御言葉を感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。